こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。時代小説アンソロジー手さばきは、梶陽子ら6人の女性作家が参加した江戸時代舞台の時代小説アンソロジーで、徳間文庫から刊行された短編集です。第1弾手仕事に続くシリーズ第2弾として位置づけられ、女性職人たちが自らの腕前を支えに生きる姿を共通主題にしています。収録作は化粧師三場見習い、練香職人、仕立て職人、仲裁役、紙結びなど異なる職能を持つ女性たちを主人公に据え、江戸の暮らしや人間関係を仕事の場面から描き出します。職人の手つきや判断の積み重ねがそのまま人物の誇りや生存戦略として表現される点が本書の特徴です。単なる職業紹介ではなく、女性が仕事を通じて社会の中でどう立つかを多面的に読ませる構成になっています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に女性職人の腕前を物語の中心に据えた構成、またこの構成は短編集との相性が非常に良いです。各編が独立していながら共通して腕一本で生きるという主題を共有するため、読み進めるほどテーマが立体的になります。一つの仕事だけを深掘りするのではなく、複数の職能を横断的に並べることで江戸社会の職人文化が一枚絵ではなく生態系として見えてくる点も意義があります。次に化粧三場、仕立ち、紙結びに移る江戸の生活実感、さらにこれらの職業は女性の身体感覚や対人感覚と直結しているため、説明よりも行為の描写で時代性が伝わります。例えば、化粧は死者への敬意を示す行為であり、三場は命を取り上げる責任を担い、仕立ちや紙結びは見た目を整えることで社会との接点を作ります。本書はそうした働きの意味を江戸の生活実感として読ませるところに強みがあります。さらに、6人の作家による文体差が短編集の厚みを生む、アンソロジーの利点は単に多人数で書かれていることではありません。一つのテーマを複数の技法で反復することで題材の奥行きを検証できる点にあります。本書では江戸の女性職人というテーマが語り口の際を通じて何度も照らされるため、読後に残る印象が一面的になりません。シリーズ第1弾の手仕事を読んだ人にとっては同じ企画の継続ではなく別の資格を受け取る楽しみがあります。そして仕事を通じて描かれる女性の誇りと社会的制約、一方で江戸の女性像をただ抑圧の物語に回収しない点も重要です。主人公たちは制約の中でも自分の持ち場を守ることで存在感を確立します。つまり自由の獲得を大きな事件として描くのではなく、毎日の仕事をやり遂げること自体が自立であると示しているのです。この視点は現代の読者にも通じる実感を持ちつつ、時代小説としての歴史的距離も保っています。最後に、殺伐とした対立よりも手業が人間関係を解く物語設計、また対立があっても最終的には仕事の倫理が人間関係を支えるという筋立てが一貫しています。どの辺でも主人公は己の技に裏打ちされた判断を下し、その判断が周囲の見え方を変えます。結果として本書は事件性よりも技術と気配りが社会を回すという視点を強めています。時代小説に求められる情緒と職能もとしての具体性が両立している点で、同系統の作品の中でも読みやすさと密度のバランスが良い作品集です。結論として、時代小説アンソロジー手さばきは江戸時代の女性職人という切り口で時代小説の魅力を仕事の具体性から再構成した一冊です。特に女性の自立や誇りを抽象的な理念ではなく、化粧や三場、講師たち、紙結びといった実務の中に落とし込んでいる点が特徴的です。時代小説を読み慣れた人には、同じ江戸でも職能に注目することで見える社会の層の違いを楽しめますし、短編形式なので各話ごとに読み切りやすい利点もあります。シリーズ第1弾の手仕事を知る読者には、同じ企画の発展形として作家陣の違いによる新しい読み味が得られるでしょう。類似のアンソロジーと比べても、本書は女性職人の矜持を一貫テーマに据え、江戸の生活と感情を手仕事に結びつけて描く点で輪郭が明確です。歴史背景、職人文化、女性像の3つを同時に味わいたい読者に向いています。ご支援いただける場合は梶陽子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。